堀文彦議員、教育支援金について、質問、義務教育の子ども世帯へ支援金を、答弁、現時点で支援する考えはない。質問趣旨、物価高に賃金が追いつかない状況にあり、教育費の補助を一刻も早く行うよう質問した。また、駅前商店街の既存店舗がこれ以上失われないよう質問した。議員、新型コロナウイルス感染症拡大や様々な情勢を起因とする物価高が現在も続いている。日経株価は過去最高値を記録しているが、庶民には好景気という実感はなく、日常生活をいかに切り詰めて考えなければならない日々を送っている。しかしながら、教育にかかる支出については、家庭の工夫で削減ができない。そこで、家計支援策として義務教育の子どもを養育する家庭に、子ども一人当たり1万円の支援金を毎年4月に支給してはと考えるが、町長の見解を伺う。町長、栗山町ではこれまで学校給食の無償化や食材費高騰分の支援、子どもの医療費助成の町外医療機関への拡充など、社会情勢やニーズに即した子育て家庭へ支援策により、経済的な負担軽減を行ってきた。また、経済的な理由により、児童・生徒の小中学校への就学が困難な家庭に対しては、学用品費等の一部費用援助を行っている。家庭の経済状況によらない義務教育家庭への教育支援金については、国の政策として実施すべきと考えているので、町として支給する考えはない。商店街について、質問、活性化への今後の展望は、答弁、今までと同様に進めていく。議員、空き店舗を一時的に町有化し、一定のリフォーム後に販売、賃貸してはどうか。町長、現在、初期、逃避費用の一部を助成する空き店舗活用支援事業を実施している。町による買い上げについては、その後の管理や販売等に至らなかった場合のリスクも懸念されることから、引き続き現行の支援制度により対応していきたい。2、地域資源を活用した商店街イベントについて、行政主導で企画を行ってはどうか。町長、商店街イベントは、商店街組織が主体となり、また、商工会議所と町も連携、協力しながら実施しており、今後も同様に進めていきたい。3、商店街活性化コンサルタントによる学習機会を行政主導で提供してはどうか。町長、これまで商工会議所、商店街組合が主体となり、多様なテーマで学習機会が提供されている。引き続き商工会議所、商店街組合による多様な学習機会が提供されるよう連携協力していく。感想、国や道が政策として早急に取り組めないことは、地方自治体が先進的に進めることが必要だと考えていたが、実現できなかったことを残念に感じる。九州の豊後高田市のような手厚い教育対策の実現に向けて今後も働きかけていきたい。